皆さん、おはようございます。5月2日の、シズス礼拝のこれから、説教を始めてまいります。コロナウイルス感染、本当に、いつまで続くのかと毎週私は、皆さんに申し上げてますけども、まだまだ収束の、兆しが見られてない、状況であります。その中でも今日はですね、参加できる方は、ご出席いただくという形で、皆さんにもですね出席をしていただいてます。これからですねこういうご欠席を余儀なくされている方々も、本当に多くおられますので、従来通りですねこのようにして、説教をですね、ホームページに、立ち上げてまいりたいと思っておりますので、ですねよろしくお願いいたします。5月の3日は、皆さんよくご存知の、憲法記念日であります。私たちは今から70数年前、本当に、敗戦というですね憂き目にあって、その後どう私たちの国が何によって生きていったらよいのかというですね先輩たちが苦慮いたしまして、この平和憲法というものを作成してくださったわけであります。先の戦争では本当にですね多くの方たちが戦争によって命を失いました。若い命が本当に失われました。この私の叔父にあたる私の父の弟もフィリピン・ルソン島で戦死、父のいとこ2人もミッドウェイ・アリューシャン海戦で戦死、彼らの人となってます。本当にバカな戦争をしたもんだとよく祖父は言っておりましたけども、私たちは二度とあのような過ちを繰り返すことのないように平和憲法というものを定めたわけであります。しかし今自衛隊をですねあの憲法に盛り込むという動きがあります。また戦争をしやすくするような法制を整えていくような、そんなことがずっと繰り返されているわけであります。今私たちは深く歴史に学ぶ時だと私は思っております。あのような偉大な憲法を作った私たち、平和憲法9条、不戦の誓いをしたわけであります。アジア諸国に対して多くの迷惑をかけました。私も何回か説教でお話してきましたけども、フィリピンに行った時に自分の子供や親家族を戦争で日本人に殺されましたと聞かされました。本当に申し訳ないという思いをいたしました。そのようにですね二度と戦争はしちゃいけない。今見てますと本当に勢力争いを繰り返すようなことが繰り返す、本当に起きてます。私たちキリスト者はですね本当に誠の平和をですね訴えていかなきゃいけないと私は思っております。さあそのようなこともですね思いながらですね今日は御言葉に聞いていきたいと思います。心を騒がせるなと主イエスキリストは語りかけてます。本当に心騒がされるなと御言葉でありますけども、先のように今お話ししましたように心騒がされるこの世情であります。しかしそんなことに負けることなく私たちは大いに発信していかなきゃならない、そのように思います。さて今日与えられました聖書はヨハネによる福音書の14章の1節からであります。主イエスキリストの惜別の説教と言われてます箇所であります。 主イエス・キリストが十字架にかけられる前のところであります。最後の晩餐の時、ユダの裏切りが弟子たちに語られました。そしてペテロの離反を予告した後のことが記されております。14章の1節から5節をまず読みます。心を騒がせるな、神を信じなさい、そして私をも信じなさい。私の父の家には住むところがたくさんある。もしなければあなた方のために場所を用意しに行くと言ったであろうか。行ってあなた方のために場所を用意したら、戻ってきてあなた方を私のもとに迎える。こうして私のいるところにあなた方もいることになる。私がどこへ行くのか、その道をあなた方は知っている。トマスが言った。主よ、どこへ行かれるのか私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。このように記されています。主イエスはそれにお答えになります。6節です。私は道であり真理であり命である。私を通らなければ誰も父のもとへ行くことができない。私は道であると言われます。私たちは主イエスの足跡からですね、神様を知って従ってきてます。弟子たちは3年間主イエスと寝食を共にしまして、主イエスが生きた神の子であることを知っているはずです。それなのに分からないというわけであります。主イエスは言葉を続けられます。7節です。あなた方が私を知っているなら、私の父をも知ることになる。今からあなた方は父を知る、いやすでに父を見ていると言われます。しかし人は見えない神を信じられないのです。そしてフィリポは求めます。8節です。フィリポが、主よ、私たちに御父をお示しください、そうすれば満足できますと言います。主イエスは嘆かれます。そして、9節です。フィリポ、こんなに長い間一緒にいるのに私が分かっていないのか。私を見た者は父を見たのだ。なぜ私たちに御父をお示しくださいと言うのかと言っております。人々はですね、どうしてもこのような言い方をするものです。もし神がいるのであれば、この目で見せてほしい、そうすれば信じよう、そんな心理が働くわけです。9節でですね、主イエスが語られたのは、父なる神と私は別の存在であるけども、その働きは一つであると語られているんです。後のですね、この三位一体の教えがここにあるわけです。父と子と聖霊です。このフィリポにはですね、理解ができませんでした。主イエスは言われます。10節です。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられることを信じないのか。私があなた方に言う言葉は自分から話しているのではない。私のうちにおられる父がその技を行っておられるのであるですね。そのように言ってます。私たちは主イエスを通して神を見るのです。主イエスはさらに言われる。私が父のうちにおり、父が私のうちにおられると信じなさいと。もしそれを信じないならば、技そのものによって信じなさいと言ってる。主イエスはですね、貧しい者に福音を伝えて、 罪人を招いて、病める者を癒されました。疎外された人たちの隣人になりました。隣人になりました。その行為のうちに神様の技が現れていることを信じなさいと主イエスは語られているわけであります。先ほど2節から3節を読みました。主イエスはあなた方のために場所を用意したら戻ってきてあなた方を私のもとに迎えると言われています。私は再び来るというですね、この主イエスの言葉は聖霊として復活の主イエスが弟子たちのところに来られることを指している。主イエスの十字架の後40日目のペンテコステの日にですね、その出来事が起きました。使徒行伝の2章1節から4節です。五旬祭の日が来て一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が分かれ分かれに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出したとあります。ガリラヤ湖の漁師だったペテロたちに福音を伝えるためのですね、言葉が与えられたわけであります。14章のですね、16節から18節、先ほど皆さんが読んでいただいたですね、箇所の少し前のところ、後のところです。私は父にお願いしよう、父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてくださる。この方は真理の霊である。要はこの霊を見ようと知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。このようにですね、記されています。この真理の霊こそ聖霊です。この真理という言葉ですけども、この新約聖書、いつも申し上げますようにギリシャ語で記されてますが、このギリシャ語のこの言語にはですね、傍らに呼び出されるものという意味があります。主イエス、そういう言葉が使われてます。主イエスは復活して昇天後はですね、聖霊として共にいると宣言されているのです。そして19節から20節です。私はあなた方を孤児にしてはおかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると要はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見ると。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかると。この言葉をですね、信じたこのヨハネの教会はですね、復活の主イエスが共におられるんだ、インマヌエルの信仰によってですね、迫害の本当に厳しい状況の中を生き抜くことができたわけであります。ローマ帝国によってですね、ものすごい迫害の中に当時ヨハネの教会はありました。そういう中で生き延びることができたわけです。16章の33節をちょっとご覧いただきたいんですが、これらのことを話したのはあなた方が私によって平和を得るためであると。あなた方には世で苦難がある。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っていると記されてあります。 16章の33節です。主イエスは恐れ惑う弟子たちにですね、心を騒がせるな、神を信じ私を信じなさいと言われました。そして私は再び戻ってくると約束されました。主イエスはですね、亡くなって父の身元に行かれましたが、戻ってきて私たちと共にいると約束されます。この約束が聖霊降臨という形でなったわけであります。この救いというのはですね、神様が天にいて私たちは地にいて、亡くなれば天国に行くことではない。神様が共にいてくだされば、すでにここが天国なんです。もう神の国はここに来ているということですよ。私たちはこの天の国の民として、今この時この地の国をですね歩んでいるんです。だから主イエスは私たちに苦難があってもそれに勝つことができると励まされているんです。あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っている。この言葉はですね、本当に私が好きな、聖句であります。よく、いろんなことで人生の旅路で、悩まれてですね、ご相談を受けるんですが、そのご相談をしてその後に私はよくこの聖句を読んでお祈りします。人生はですね、本当に思いがけない出来事のですね連続だと思います。その中でですね、私たちは心配したり絶望したりします。普段は神様を信じて主イエスを信じていても、予期しない苦しみや悲しみに出会うと、本当に神様をまだ知らない方々と同じような慌て方をすることもあります。その人に必要なものは生きた信仰だと思います。現実がいかに厳しいものであっても、その現実に正面から立ち向かうときですね、その現実が変化していく体験を私たちはしてきたんじゃないでしょうか。主イエスは動揺する弟子たちにですね、27節、心を騒がせるな、おじけるなと言われているんです。最近ですね、本当にさまざまなことが、公私ともに私の周りに起きています。なぜですかと思うことばかりです。苦しみの連続です。しかし全てですね、自分の思った通りになれば、自分が思っているレベルの人間にしかですねなれないんじゃないかと思うんですよ。隣の人との関係、なんでこんなことを言ったりしたりするんだろうかと思うこともあります。しかしさまざまなことを上回って生きようと考えたときですね、不思議と力が湧いてくるんですよ。このような問題、あるいはこの人のことを、それをさらに上回って生きていこうと考える。どうしたらいいか。人間思った通りにはならないからこそですね、時々思いがけない試練がやってくるからこそ、自分の想像をはるかに超えてですね、成長することができるんだと思うことが大事だと思うんです。主イエスがですね、いなくなったらどうしようかと思い悩んだ弟子たちはですね、 主イエスが逮捕されて自分たちも身の危険にさらされた時、怖くなって逃げました。しかし復活の主イエスに出会い、再び集められた時に彼らは変えられました。ペテロは主イエスを殺した大祭司に脅かされると答えます。人間に従うよりも神に従わなくてはいけませんと使徒言行録の5章29節で言ってます。また使徒言行録5章41節です。人たちはイエスの名によって恥ずかしも受けるほどのものにされたことを喜んだと記されている。弟子たちはあれほど恐れていた使徒ですね、十字架を感謝するものに変えられていったんです。まさにですね、人は思いがけない出来事を通して心を騒がせないおじけない存在へと成長していくんです。私たちは何も心配することはない、未来を恐れる必要もない。なぜならば未来もまた神様の御手の中にあるからです。それを信じて委ねすればいいんです。不安が現実になった時にはその不安の中で神様を呼び求めればいい。その時恐れていた現実がですね、恵みの約束に変わっていくことがわかると思います。この私もそうです。日々本当になぜこんなことが起きるんですかと思うようなことが起きてきますが、それを上回ってさらに自分を高めていくことが大事なんです。弟子たちにとってですね、見たくないと思っていたこの十字架がですね、感謝の出来事に変わっていきました。宣教の技、福音、喜びの訪れをですね、伝えるものに変えられていきました。神が共にいてくださるから、私たちはどのような状況の中にあっても希望を失ってはならないと思います。パウロはですね、ローマの信徒への手紙の5章1節から5節でこう言ってます。このように私たちは信仰によって義とされたのだから、私たちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのおかげで今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光に預かる希望を誇りにしています。そればかりでなく苦難をも誇りとしますと私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということ。希望は私たちを欺くことがありません。私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからですとパウロは言っております。本当に人生の旅路、いろんなことが起きてきますけども、今自分たちが何をなすべきかをしっかりと考える時だと思います。独りよがりの考えではならないと思います。神によって神様の御心を尋ねながら今なすべきことを私たちは尋ね求めなければならないと思います。コロナウイルス感染の収束は今では見られません。しかし心を騒がせるな、神を信じ、私を信じなさい、あなた方には世で苦難がある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると主イエスは言われます。この主イエスを信じてこの主も歩み始めたいと願うものであります。祈りましょう。キリストの父なる御神、今日もこのようにして御声に聞くことができまして感謝いたします。 なぜですかと問いたくなるようなことが次から次へと起きてくるこの世情であります。しかし今日心を騒がせるなとあなたが語りかけてくださいました。感謝いたします。この言葉を信じてこの週も歩んでまいります。どうか良きしもべたちよと喜ばれる歩みを成していくことができますよ。私たちに信仰の知恵と力とを授けてください。この世のすべての人々の上に豊かな祝福がありますように。この時を感謝し、この願いと感謝を主イエス・キリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。